大竹紳士交友録。火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
私も月に一度ほど出演している情報番組のゴゴスマ、それから小学館の週刊ポスト、この2つの韓国差別問題が今話題になっていますけれども、まずは TBS、CBC 系の情報番組ゴゴスマですね、これは名古屋の CBC で制作しています。で、最初の頃2013年に始まったんですけど、最初は東海3県の総会生活情報番組だったんですけど、2015年から TBS で放送開始、で今はですね TBS 系列で全国の大体半分ぐらい、北海道とか九州とか四国なんかでもネットさ、では全国ネットではないのですが、東京も含めて、かなり見られるようになってきました。で今は裏の大阪制作の日テレ系列のミヤネ屋と、東京制作のフジテレビ系列のグッディということで、午後2時4時台の情報番組が三つどもえということになっているので、かなり政治や社会を取り上げるようになったんですね。でこれが8月27日に火曜日の準レギュラー、今週も火曜日なんですけど、今週は出てらっしゃらないんですが、中部大学特任教授の武田邦彦さん、この方が、ソウルで韓国人の男が日本人女性に暴行したニュース、もちろんねこれは本当に許せないことなんですけれども、これに関して、路上で日本人の女性観光客を襲うなんていうのは、これはもう世界で韓国しかありませんよ、これ自体がもうすでにあり、日本の女性は他の国でもね暴行受けてますから、で日本男子も韓国女性が入ってきたら暴行しないといかん、物事はそうなるから愛時間はダメだと言ってるの、日本人男性は我慢すると思うよ、我慢すると思うけどもう仕方ないんですよというふうに、もちろん後半は否定はしてるんですけれども、言い方としてはもうまるでね復讐のように、
日本やり返せというように、
で私もオンエア見ましたけれども、かなりMC の、石井アナとか、周りの、コメンテーターの人たちもかなり強めに止めたんですけれども、そのまま、生放送ですからもちろん流れてしまって、でも当初は CBC の担当者は武田さんの発言について、番組中に司会者や出演者が否定してますから、番組局として考えはありませんということで、最初はですね見解を表明しないっていう感じだったんです、ところがこの2日後ですね、29日ですね、同じように番組組内で日韓問題を取り上げる、でこちら木曜レギュラー、こちら毎週出てるんですけれども、東国原さんがゲストコメンテーターの東海大学のキムキョンジュさん、キョンジュさん、キムさんは割とゴゴスマ、韓国問題になると呼ばれることが多いんですけれども、そのキムさんがこう話しかけた時に、かなり強い調子で、黙ってるお前は、黙っとけこの野郎、喋りすぎだよお前はというね、なかなかちょっとテレビではありえないような、朝まで生テレビの20年前30年前ぐらいの感じで喋られて、でキムさんに、韓国ではねこの人は親日派の右派なんですよ、でも日本に来ると左派反日系を装うじゃないですか、ビジネス反日と僕は言ってるんですけど、とかなり侮辱的なことを言って、キムさんはでも、そこを抑えて、本当に私親日保守で、私は東さんのことが大好きなんだけどというふうに言ったんですけども、東さんはですねさらに嫌いだよ俺はということで、年下だし今まして韓国の女性だから強く出ても多分視聴者のある一定の賛成を得るだろうというふうに多分かなり考えて喋られた、で一応もちろん石井アナもみたいな感じで収めたんですけれども、当然生なのでそのままなってしまった、そういうようなことが重なったこともあるんでしょう。翌日の30日の放送で番組の冒頭に、石井アナが27日の放送についてだけ、ゴゴスマとしてはヘイトスピーチはいけないこと、ましてや犯罪を助長する発言は人として許せないことと考えています、ゴゴスマとしてはヘイトや犯罪の助長を容認することはできません、番組をご覧になって不快な思いをされた方々にお詫びしますって謝罪したんですけど、武田さんの名前はや発言についてはあえて触れず、29日の東さんについても触れなかった、なんとかこれでこう収めたいというようなことだったのかなと思うんですけれども、かなりショッキングな感じだったわけですね、生放送ですしね、でそういう中で昨日9月2日発売の小学館の週刊ポストがもうデカデカとメインにこう新聞の広告にも表紙にも韓国なんていらないって書いちゃった、いらないってどういうことって思ったし、このタイトルもひどいんですけど、やはりですね今回のこの特集全部私もいやいや読みましたけれども、読むと一番ひどかったのは第二特集だったんですけど、10人に1人は治療が必要、かっこ大韓神経精神医学会、怒りを抑制できない韓国人という病理 というね、うん、もうね本当に完全な人種差別、
ね、
もう民族差別で人種差別なんですよ。もうひどい内容で、もうその他にもソウルと戦争したらもう勝てるんだとか、うん、五輪をボイコットしてくれたら、うん、日本に金メダルが増えるんだとかですね、もうそういう記事がずっと書いて、
恥ずかしいですね、
恥ずかしいんですよ、本当に恥ずかしくて、それでまあさすがにですね、作家たちが小学館で書く作家たちから抗議が相次いで、うん、発売日のもう夕方、つまり昨日のうちには一応公式サイトで、まあ、中でも怒りを抑えられない韓国人と病理という記事に関しては、うん、まあ、韓国で発表報道された論文を元にしたものとはいえと言い訳しつつ、うん、まあ、誤解を広めかねず配慮に欠けておりました、うん、お詫びするとともに真摯に受け止めますとは言ってるんですが、ネットで書いたんですけど、事後にお詫びも掲載しないし、雑誌も、まあ、回収しませんということ。
ゴゴスマは、まあ、100歩譲りますけど、うん、コメンテーターさんの発言とするとして、ま
あ、その人をね、そのテーマで選んだという問題はあってもね、
はい、でも週刊ポストの場合は週刊ポストがこういう記事を発信しましたっていうことですよね。
そうです、う
ん、よりよりちょっと罪は重い気はしますね。
生放送でもないしね、うん、よく検討して、うん、
OK が出たってことですよね。
そうですよ。しかも表紙と広告なんていうのはいろんなところのチェックも通ってるわけですし、まあ、新聞社もあの広告をそのまま、結構エロに関するものなんか新聞社広告そこを墨文字にしたりするんですよ。
政治にしたりしますよね。
例えば週刊誌がちょっとエロね、そういうこと書くとそこを伏せて載せたりするんですけど、朝新聞であっても、韓国なんていらないとかそういうのはそのまま広告も載せましたし、まあ、社内刷りとかもありますし、チェックするところはいくらでもあったわけですね。だそうやって考えると本当に、まあ、新潮45の時はね、まあ、これ韓国の問題ではないとはいえ LGBT 差別で廃刊で終わったんですけど、きちんと検証してないんですよね。で今回は私はね、別に番組を打ち切るとか雑誌を廃刊にしろとは全く思わないんですけど、検証はやっぱりしなくちゃダメで、どうしてこういう発言が出るのかなとか、どうしてこういう内容でやっちゃったのかなってことを検証しないと、今後のすごいふわっとした謝り方じゃないですか。なんか誤解を与えたらごめんね、もうねみたいな、誤解って言い方ですよね。日本の、私たちは誤解なんかしてないですよね。まっすぐ受け止めていて、あなたたちがやってることは差別ですよって言ってるのに、誤解を与えてすいませんっていうのはね、これ本当に今日本のメディアで仕事するのが難しくなってきていて、いや本当にちょっと韓国の政治について、政治を批判してもいいんですけど韓国人を批判するのはおかしくないですかっていう発言すら今しにくくなってるわけですよ。
そうですか、
ね、本当にそうなんです。
冒頭で言いましたけどね僕は、
だから本当ゴールデンラ、私が仕事してる中でもゴールデンラジオぐらいがこういうことが言いやすい。
いやだって別に特別なことじゃない、もう普通のことだもんだって。
いや普通のことじゃなくなってるんですよ。
どういうこと、どうい
う本当に私もどういうことって思いますけれども、うん、やはりもうその番組としてはもう日本のまあ不祥事よりも、今日だって韓国の玉ねぎ男の不祥事はすごく生き生きと、日本にもさまざまな不祥事あるけれども韓国の不祥事を長々とやると、まあ、一言なのでやっぱ楽しいですからね、うん、
まあ、国と国とはね、
はい、
仮想敵国をね、
はい、
そしてあの国民をね、全部方向をね、うん、一つにしようっていう、そのなんか政府の意思は分かるよ、
はい、
そういう時々の政府はね、うん、でも韓国人はとか言っちゃ
そこ
はもう全然違うことで、
そうなんですよ、
ね、日本の人でも韓国の人でもいい人も悪い人も、うん、たくさんこうグラデーションはたくさんあるわけで、
うん、
それをなんかこう言い方をなんかくくりでやっちゃうと全然違う話になっちゃうんだよね。そうなんです。
本当に今いろいろな韓国をテーマにしたものを見ると、本当に政権批判というよりも韓国人はなんか法律を守らないとか、韓国人は嘘をつくとか、そういうことを平気で生放送でコメンテーターが言って、で割とスタジオはそうだそうだみたいな空気になって、でみんなが留飲を下げて、私たち日本人はまともでよかったみたいな、そんなこと本当にあるっていうような空気で終わってしまうんですよね。
なんだろうね、そういうの、
ある種ちゃんとその常識的なラインでブレーキかけないと、まあ、こういう ことを取り上げると視聴率が取れるとか、うん、部数が伸びるっていうことで、メディアはやる、うん、それを鵜呑みにしていた、まあ、まっさらな人たちが信じて、うん、もっといけもっといけっていうふうにやる、でそれが売れるために数字稼ぐためにまた特集する、はい、どんどんエスカレートしていく恐れありますよね。
でもなんかやっぱりトランプ大統領からのね、一国至上主義っていうか保守主義で、はい、アメリカンファーストっていうことになって、アメリカがファーストならね、よその国だったらね、中国は中国でファーストだって言うしさ、どこの国だってね、あの自分たちの国の国家とか国とかっていうね、はい、こうそれは経済上の問題であっても、うん、政治問題にもフェードバックしちゃうし、政治問題であっても経済問題にも広がっていっちゃうし、はい、それがなんか国民の意識の間にどの国も沈殿していくけど、結局それがダメだったから国連作ったんじゃなかったの？
そうですよ、それがダメだ
った、その列強の中で、ね、植民地政策とかいろいろあってお互い殺し合ったりいろんなことして何十年も戦って、それが嫌でどうしたらいいんだ って国連作ったんじゃなかったの、
ね、
その国連からね、国連の言うことを聞かなかったり、それからみんなで作った、そのなんていうの、核兵器の拡散条約の中からね、うん、自分から勝手に離脱したりって言って、自分たちの国の優位性みたいなことを始めれば、その波はもうアメリカだけじゃないもん。うん、ね、ドイツでも、もう、そういうふうな。
どこの国でもそうですよね。
どこの国でも台頭してくる。
そうなんですよ。
これは分かってるけど、それだから国が滅んだんだよね、過去に。
いや本当にそうで、それをしかも民族とか人の問題にしていくということの愚かさですよね。体制の問題と国の問題、人の問題を本当に分けていかないと、本当に雑。いや、
今ちょっと怖くなりましたけど、世界中にこういう状況が起きてるから、ちょっと人類共通の危機かもしれない
ですよ。いや、それでもしこの後に、例えば日本が何かの弾みで今度は世界中の仮想的になることだったらあり得るわけです、うん、日本人というのはこういう民族だって言われたときに止める力がなくなってしまうわけですから、
変な話だけどね、うん、世界は宗教のね、とっても信じてる、ね、国もあれば、日本みたいにね、意外とそれが弱い国もあるじゃない。本当変な話だけど、あの国宗教がねえんだぞみたいな。
でもそれはね、結構世界的にはそう思われてるとこあるんですよ、うん、もう宗教だから、
いやそうなんだけど、
だらしない国だなって。
いや だからね、
そう
で本当はね、宗教が、ね、あんまりなくても別にだらしない国じゃないわけじゃない、
は
い、
本当はね、
可能性あるかもしれないですけど、
ね、でもそういうふうにどんな理由でケチつけられるか分からない、
理由が分かんなくなっちゃうもんね。
そうだから、本当に私たちは本当に冷静に物事を分けていくしかないわけですね、
う
ん
う
ん、
はい、大竹先生、こういう録今日の担当は深澤真紀さんでした。
ありがとうございました。